それいけピアノっち。この番組は子育てやお仕事を日々頑張っているママたちのリアルな声をお届けするママによるママのための応援番組です。今回のそれいけピアノっちは東京の足立区にある善学寺の大島俊明さんと奥様のむつみさんのお話を伺いました。前回の放送に引き続きご夫婦でのインタビューとなった今回、大島さんご夫婦のお仕事のお話と2月にあるあるイベントの思いについて伺いました。それではインタビューをお聞きください。今回のゲストは善学寺の大島俊明さんと奥様のむつみさんにゲストでお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのそれいけピアノっち2組目です、うん、ご夫婦出演。
ああ、いや安田さんに引き続き
です。そうですね、引き続きですね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、大島夫婦は善学寺というお寺を運営されているということで、はい、お寺さんでのちょっとお仕事、どんな感じのお仕事なのかっていうのと、はい、あとは2月に大きなイベントがあるっていうのをお聞きしているので、はい、ちょっとそのことを今日はねお話ししていただけたら嬉しいななんていうふうに思っています。よろしくお願いします。
お願いします。
まずお寺 の、はい、あのでのお仕事みたいな、なんか一日のスケジューリングみたいなのってどんな感じなんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね。あの、お寺の仕事のスケジュールは実は、はいはい、平日休日で結構違ったりするんですけど、お寺の仕事っていうのはですね、大きく分けて3つあります。うんうん、それは何かっていうと、
はいはい、
まず皆様がよくイメージされるような、僧侶としてのお仕事ですね。
はいはい。
まあ、お葬式とか、法要の時にお経をあげたりですとか、
はい、
まあ、そういう、まず、お仕事が一つあります。
はい。
で、もう一つがですね、寺院運営のお仕事ですね。
はいはい。
こちらの方は、まあ、お墓の管理をしたりとか、まあ、販売もしたりとか、
はいはい。
まあ、そういう管理関係の仕事を、まず、結構やったりもします。
はいはい。
で、三つ目がですね、コミュニティ活動ですね。そうなんですよ。地域の中で、こう、コミュニティとして、まあ、機能するような形で、
はいはい、
そういう仕掛けを作ったり、企画をしたり、まあ、イベントもたまにしたりとか、そういうことが、一応、コミュニティ活動の仕事になりますね。
コミュニティ活動ってすごい面白いですね。
そうですね。
はい、
結構、いろいろ、うちは力を入れてやってるんですけど。
そうですよね。はい、今度のそのイベントもその一環っていう捉え方で大丈夫ですか？
うん、そうですね。一応僕らがコミュニティ活動として定義しているのが、うんうん、
はい、
地域の方たちが、お寺に来るっていう、そういう、お寺で何かをするとか、お寺に来てもらうとか、そういうことを一応コミュニティ活動と僕らは定義づけてやってるので、今回の2月の大きいイベントも、
はいはい、
まあ、皆さんにお寺の方に来ていただくので、
はい、
一応コミュニティ活動の一環ということで、させていただいております
。ちょっとね、そのイベントの話はまたちょっと詳しく後ほどっていう感じなんですけれども、はい、コミュニティ活動って、お寺さんがコミュニティ活動っていうのが私の中では結構新鮮というか、うん、お寺さんのお仕事でもこういうのがあるんだなっていうのをちょっと初めて知って、うん、すごいちょっと興味があるので、うん、もうちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、はいはいはいはい、結構ね、奥様のむつみさんがコーヒーを入れたりとかもされてるっていうので、はい、なんかそういうところで、コーヒー入れてみんなに飲んでもらったりみたいなところで、地域の人たちの、なんだろう、交流の場を設けるみたいな、そんなニュアンスだったりしますか？
そうですね。まあ、うちの嫁の方からちょっと概要を説明してもらいましょう。
そうそう。私もね、美味しいコーヒーをね、むつみさんの美味しいコーヒーを飲ませていただいたことがあるので。
ありがとうございます。
はいはい。
コーヒー、
軽く説明しましょうか。
はい、
毎週土日にですね、
はいはい、
善学寺のお寺の飛び地の駐車場みたいな、
はいはいはい、
狭い敷地があるんですけど、うんうん、そちらの方で、屋外でですね、スペシャリティコーヒーという、ちょっと品質のいいお豆を、うんうん、タイソン&カンパニーさんかな、 はいはいはい、そちらの方の方からコーヒー豆をしおろさせていただいていて、
うんうんうん、
で品質のいいスペシャリティコーヒーを無料で、地域の人に振る舞うという活動をしておりまして、でうちの奥様が嫁さんが、うんうんうん、はい、そちらの方で、まあ、バリスタとして、
はいはい
はい、皆さんにコーヒーを入れてるというそういう活動になります。
何年前ぐらいからされてるんですか？
もう2年経つかな。
あ、すごい。はい、なんか最初に、2年前にスタートした時と、はい、今だと何が一番違ったりしますか？反応というか。
反応は、そうですね。でももう最初本当に、
うんうん、
もう怪しいことをしてる目で見た。何やってるんだろうみたいな。
っていうことは、なかなかやっぱり、そういうふうに地域に根付いて、そういう活動をされているところがなかなかないっていうことですよね、うんうん、きっと。
そうですね。まあ、お寺に限らず、
はいはい、
うちの、まあ、うちのお寺、日暮里舎人ライナーの、舎人駅というところにあるんですけど、うんはいはい、やっぱりこう、鉄道が敷かれてからまだ10年ぐらいなので、ニューファミリーが結構住み始めて、
はいはい、
で従来からいる、まあ、地元の人と、
はいはい、
こうなんかそんなに交わることなく、
はい、
なんかここまで来たかなっていうのが地域にいる感想で、
うんうんうんうん、
で、まあ、そんな感じなんで、こう交流の場があんまりないというか、
はい、
そういうの
はまだ新しい土地というか新しい場所っていう感じですもんね。
うん、そうですね。なんか、うん、昔から比べるとやっぱり大きく様変わりはしてるので、
はいはい、
これからどんどん変わっていく土地ではあるかなと思っております、ね。
なるほどなるほど。はい、じゃあなんかそのコーヒーバリスタ
そんなかっこいいことはしてないんですけど、
でなんかやっぱり3年5年10年とやっぱりやってったら、うん、きっと全然様変わりしているというか、
そうですね。
なくてはならない存在に、
少しずつ浸透していると、うんというか知ってもらってる機会が、うん、増えてきたし、
はいはい、
なんかそうですね、こんなことやってたよって口コミだったりとか、うんうんうん、ちょっとずつ知ってもらってるかなっていう気はしますね。そうですよね。いやいいです
ね、いいですね。それでちょっと2月11日にあるちょっとイベントについてもちょっと詳しく伺いたいなと思ってるんですけれども、
ね、
はいはい、はい、
実は今回のイベントは2回目になりまして、
はい、
昨年の2月に、うんうん、第1回の、
はい、
このイベントをやってるんですけど、その内容というのがですね、実は僕の僧侶の同期である斉藤先生っていう大正大学の先生がいるんですけど、はいはい、彼がうちのお寺に持ってきていただいた企画で、
はいはい、
で、概要は言うと、被災地の宮城県の南三陸という場所を、こう、ピックアップというかフューチャーして、
はいはい、
で、南三陸にまつわるイベントをやりませんかっていうところで来て、
うんうんうん
うん、あ、じゃあやろうっていう形で、なので、大正大学の学生たちと共催という形でやっていて、
は
い、いるんですけど、
はいはい、
で1回目やったんですけど、
はい、
すごいたくさんの方にも来ていただいて、
うん、
で結構まあ、例えば無料食堂、現地の食材を使った、
はい、
無料の食堂を100食限定でやったりですとか、はい、まあうちのコーヒースタンドももちろんオープンしたりですとか、はい、まあいろいろこう施策を打ってやったんで、
はい、
すごいまあ良かったんですけど。
うんうん、
ちょっと一個すごい反省点がありまして、こう、なんていうんですかね、あんまりターゲットを絞らないで、こうやったので、
はいはいはい、
ちょっと本来僕たちが伝えたいことが、なんとなくふわっと伝わっちゃったかな、みたいな、ちょっと反省がありまして、で、今回はそれを、反省を生かしてですね、
はい、
実は南三陸の、
うん、
母親とか、東京の母親を、なんか、つなげる感じで、こう、なんか、まあ、イベントに来てくださった方に、南三陸の母親こんな感じで今、生活されてるんです、みたいなのが伝わるような、なんかイベントでやりたいなと思って、
はい。
で、今、準備しているところです。で、
素晴らしい。
はい。 すいません、喋りすぎですね。
全然。実は、今日ね、お話ししていただいてるこのイベントも、うん、その趣旨に私もすごい賛同しまして、実は私もイベントに出させてもらうっていう。はい、
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそです。やっぱりその、お母さんたちがね、元気になってほしいな、みたいな思いもあるし、うん、同じ日本ですごい場所は離れてるかもしれないけれども、うん、同じ日本っていうところで、やっぱりつながりっていうのが、今後すごい大事になってくるんじゃないかななんていうその思いがあって、うんうん、そこになんか私も何かできたらなっていうので今度11日にやるので聞いてくださってるあのリスナーの方たちがやっぱママたちがすごく多いので、うん
はいはいはい、
あのぜひよければ皆さんもお越しいただけたらななんていうふうに思ってるんですけど、はい、南三陸のその好きなっちゃ南三陸っていうイベント、うんで、を、今度やるときに、うん、なんだろう、一番、その、大島家として、これを伝えていきたいな、みたいなのがあったら、ぜひぜひお話ししてもらえたらな、と。
そうですね。今回のイベント、実は、学生たちが決めたコンセプトが一個ありまして、
はい、
ガガーとママ、うん、何が違うのっていう、それがもう、すべてなのかなって思ってるんですけど。
はい。あれです。ガガーの説明をお願いします。
ガガーはですね、宮城県とか、南三陸をはじめとした宮城県の方言で、
はい。
なんか母親っていう意味らしくてですね。
はい、はい。
で、まあ、今使われてるっていうよりは、ちょっと前の世代の方がよく使ってた言葉のようなんですけど、
はい。
今もう本当、向こうもですね、8年以上こう震災から経って、復興もやっぱり進むところは進んできて、
はい、
で、実際こう、東京の母親と東京のママと、こう向こう現地の方で、こう生活どういうところが同じで、逆にどういうところが違うのかみたいなのを、やっぱ体感していただけたらなっていうのが実は思ってまして。
はいはい。
で、例えばゆきさんのイベントだったら、うん、こう、やっぱりこう子供に対する目線ですとか、
はい。
なんかそういうのって、まあ、南三陸であれ、東京であれ、まあ多分世界的に、まあ、まあ似てるというか一緒というか、そういうところももちろんありつつ、
はい。
また、例えば11時から現地の母親の、方がいらっしゃって語り部をやってくださるんですけど、うんうん、やっぱり向こうで震災を当時起きた時のこととか、
はいはい、
また現在の生活のことをおしゃべりしていただくんですけど、こうやっぱり違う部分も見えてくるのかなと思っていまして、
はい、
で僕らがこう目指していることはですね、やっぱりその知ってもらうっていうことなんですよね。で、いつまたこう大きい地震がどこの地域に来るかわからないんですけど、
うん、
なんかその母親っていうフィルターを通してですね、こう震災またなんか起きた時とかにですね、また活かせたりとか、
うんうん、
また普段の生活にもこう楽しめるような要素を入れたりとか、なんかそういうのをこう見ていただけるようなイベントにしたいなとは思ってますね。
わー、素晴らしい。なんか今のお話伺っててやっぱりつながってるなって思うのは、今回のそのイベントで学生さんたちのつながりっていうのもそうなんですけど、うん、前回ソレケピアノッチに出てくださった安田ご夫妻も、うんうん、その震災きっかけでっていうところで今のお仕事されていたりとか、うん、今の場所にお住まいになってたりとかっていうのがあったので、うん、その流れでこの、なんだろう、皆さんに大島さんのお話をお届けできるっていうのもきっと何かのご縁なのかもしれないなって、
ね、
今なんかすごい一人で勝手に感動しちゃいました。
いい、ね、僕もでも安田さんの箱根エコビレッジはもう存じ上げてて、
なんか
すごい興味があるんですけど、
はいはい、
やっぱ結構土日がやっぱ仕事の日が多いんで、
なん
かちょっとタイミングを伺ってる感じにはなっちゃってるんですけど。
そうですね。今安田ご夫妻っていう風に話してるんですけど、リスナーの方でもし前回の放送を聞いてない方がいたら、前々回かなの放送を2週続けて安田ご夫妻っていう方にご登場いただいていて、箱根エコビレッジっていう、電気とか水道とかっていうのがないところで、子供たちと、まあ楽しく、過ごしていくっていうこととかお話ししていただいてる回があるので、それもぜひね、皆さん聞いていただけたら、今回のお話がもっとなんかリアルになるかもしれないな、なんていうふうに思ったので。
僕も安田さんはお会いしたことあって、すごい素敵な方なんで、
はいはい、
ぜひ、はい、2回前から、はい、聞きましょう。はい。
という感じでした。ありがとうございます。はい、で、次週はですね、次週も大島ご夫婦にご登場いただこうと思ってるんですが、はい、このソレイケピアノッチっていう番組がお母さんのための、お母さんによるお母さんのためのお母さん応援番組という趣旨でやってますので、うん、大島夫婦にあった子育てにまつわるぶっちゃけ話っていうのをしていただこうかななんていうふうに思っています。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
ありがとうございます。今日はですね、全学寺の大島俊明さんと奥様のむつみさんにお越しいただきました。自身もよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。次回のソレイケピアノッチも大島俊明さん、むつみさんにご登場いただき、子育てのぶっちゃけ話をお伺いしたいと思います。パーソナリティは株式会社ピアノッチ、そしてプロフェッショナルピアノコミュニケーターの斉藤由紀がお届けいたしました。また次週もお楽しみに。